今日はまた大勢お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。今日はどうでしょうか。この頃の陽気の中ではまだまだ過ごしやすい方ではないでしょうか。これからだんだんまた、やってまいりますよ。一つお元気でお過ごしいただきたいな。この頃はね、芸者師ってものが本当に少なくなりました。10年から15年くらい前でしょうかね。その頃ももう少なくなってたんですが、芸者さんはね、でも若い人の中にもうその頃は芸者になろうなんて人もなかったんですが、時々なんて言うんでしょうか、人と同じことをやってたんじゃつまらないから、芸者の修行でもやってみようかしらなんという女の子が増えてきたって話を聞きましてね、それは良かったなと、楽しみにしていたんですが、ですから何人かは若い芸者師がその時に増えたんでしょうがね、その後どうなったのか消息は分かりません。しっかり続けているのか、あるいはまた途中でやめちまったのか、もっともそのまんまやってたってね、あれから15年も経ってればね。だからね、この頃ね、例えば温泉場なんか行ってもね、そうやって芸者師を呼ぶようなね、あまりこの頃個人で呼ぶっていうこともない世の中になってきましたな。川端康成の雪国じゃありませんけども、大体、団体のところに、ずらっとお膳の向かい側に座ってお酌をするとかね、であっち飛んでみたりこっち飛んでみたりするといったような、やっぱりこういうの本当は若い人の方がいいんですよ。この頃はね、あっち飛んだりこっち飛んだりね、しなくていい、そこへ座ったまんまでっていうような、危ないから動くんじゃないっていうような、そういう方が多くてね、驚きましたね。あれはね、少し前ですがね、三重県の桑名へ行った時に芸者さんでもってね、俳句会で行ったんですよ我々のね、俳句会ってあったら、ね、大した俳句会じゃないんですけどね、宗匠が入船亭扇橋っていうん で弟子に、小沢昭一とか永六輔とかね、ろくなものは冷やしやんで、で行ったんですよ。その時にね、芸者さんが3人ばかり出た。でその中の一番年老さんの芸者さんがね、私はうさぎ年なんです。で、一緒にその時行った中に、私の一回り上に永井博夫さんという同じ区会の同人でございます日大の先生が、これが一回り上のうさぎ年なんです。それからその時ちょうど行っていた、もう今亡くなってしまいましたが、戸板康司先生という方が二回り上だった。そしたらその芸者さんの三人の中の一人が、私見回り上よというのに。でその後その方もどうなったかは分かりませんがね、まあどうなったっていいんですけども、そういう現状でございますよ。でもかえって、安直に生きるよりは、そうやってね、芸の修行だやれ、毎日三味線だ踊りだなんだかんだってんでお稽古に明け暮れて、そういうものもかえっていいんじゃないかしらなんていう女の子も時々はいるので、楽しみにはしておりますが、昔のようにどっと出てくるということはないんでしょうな。芸者師の方はどうかなとは思うんですが、太鼓持ちですね。この太鼓持ちってのはおそらくはね、ひょっとするとこれはもうひょっとしてますね、今もすでに。少し前、ちょっと前って今だいぶ前ですけどね、私の子さん、師匠の子さんの同じ兄弟弟子で、私の弟弟子になりますが、 話し家辞めて、吉原の太鼓持ちになったのがいました。とてもあいつはね、話し家は務まらねえからってんで、まあ、早い話が、とても話し家は我慢できなくなって、じゃあ太鼓持ちだろう、太鼓持ちならまあ適当にできるんじゃないかなんてんで、行ったんですがね、結局何年も我慢できませんでしたな。まあ一つこと、我慢できないやつはどこ行っても何もできねえなんてことを言うけども、そうとばかりは言えない、向き不向きってのはありますから。それよりもですね、やっぱり噺家よりも太鼓持ちの方が厳しいんじゃないですか、きっとね。大変ですよ、あの太鼓持ちっていうのは。お客様一筋ですから、目の前のお客様をなんとか飽きさせないようにってんでお取り持ちをするね。もうただお話の相手をするだけじゃありませんよ。目つき一つ見といて、パッと言ったら、あってんで、ああこの人は今タバコを飲もうとしてんだなってんで、すっとひげをつける、灰皿がすっと、ね、ちょっと具合が悪いなんて横になるってやつ、すぐに立ち上がって電話をして、お医者さんを呼ぶ、あるいは自分が医者へ飛んでって訳を話す、その帰りに、お寺へ寄って葬儀してくるんだと思ったら、まあそこまで、つまり先へ先へ読んでその仕事をしていくっていうことはね、これは大変ですよ。話しか務まらねえから太鼓持ちならなんとか務まるだろうなんて思ったそいつが間違いでしたよ。話しか大変だと思ってる人はいないだろうと思いますけど、ちっとも大変じゃないんですよ。これは太鼓持ちに比べれば我々は楽ですよ。お客様一筋なんてことはないんですから、もう自分一筋ですよこれで。受けないで降りてくれる人でもね、楽屋でもって、ダメだよ今日の客はって、それで言うんですから太鼓持ちはダメですよ、ダメだよ今日の客はなんたらね、暮らしにならねえんですからね、これが。あ、大変ですな、あの仕事も。話し家にね、話し家がダメでその太鼓持ちになってまた話し家に戻ってきたというやつは今までも随分いますよ。そういう話かは、さっき言ったやつは、戻ってきませんでした。それっきりどっかいなくなっちゃいましたけど、話家からこれはいけねえってんで太鼓持ちへ流れて、太鼓持ちから戻ってきたって人は本当に随分います。つまりそういうことなんでしょ、そういうことなんですよ。話家大変だこれ、太鼓持ちのはいいやって言ってみたら、うわーってんで、それでまた逃げ帰ってきたってやつですな。でそのまんま話し家を生涯し仰せて、で、立派に話し家としての仕事を成し遂げたというのがいっぱいいるんですから、してみるってえと太鼓持ちより話し家の方が下ってことになりますな。男芸者なんて言うけどもね、それじゃあ芸者と太鼓持ちは並んでるのかな、何もランク付けをすることはないけれども、同ランクかなと思うとそうでもないんじゃないかと思いますね。まあ太鼓持ちでも一人前の太鼓持ちになったらこれは大変ですよ。新橋で誰、あるいは柳橋で誰ね、どこそこで誰と言われるような太鼓持ちになるってと、これは立派なもんです。で普通我々ほら、話やなんかお聞きになってる、あるいは坊ちゃんの小説なんかにも野太鼓なんていうのが出てまいりますが、こういうのを読んでるってと太鼓持ちってのは、よはなんてそんなことばっかりやってるって思うってと、本当にいい太鼓持ちになるってと、そうじゃなかったそうですね。客より威張ってたというような威厳があったそうですよ。座敷行っても余計なことは言わない、かえってお客さんの方がねえ師匠そうでしょ、それでつまりちゃんと、それでちゃんと座の取り持ちがなっている、この人がいるためにいい座敷だったなって思える、そういうその太鼓持ちはそんなに何人も歴史上いるわけじゃないけども、実はそうだったんだそうですよ。でそれになりきれないやつがだんだんだんだんよっほんってなことになるんですね、これが。でこの波の太鼓持ちにもなれないようなのがいわゆる野太鼓と言われるね。で野太鼓がいるっていうことがね、おそらく私はね芸者さんよりもちょいっとランクは下がるんじゃないかと思うんですよ。野太鼓はいるけど野芸者ってのはいないでしょ 底辺を比べてみればね、まあまあまあどっちが上でもそれはいいんですけども、まあ、いずれにしろ、ね、お客様のそうやってご機嫌を取り戻すということは大変な仕事であろうと私は、思いますがね、夏の暑いさなかなんざもうなおさらのことですよ。